第3回目鉄板の構成。はい、いろんなパターンでやっております。オープニングだけ。はい、2回目のワークいかがでしょうか。やってみましたか。なんか分かりにくかったりとか、もうちょっと詳しく説明しろおいなんていうのがありましたら、ぜひぜひ教えていただければなと思います。では3回目鉄板の構成入っていきましょう。ここをやることで自己紹介の流れが分かってくるんじゃないかなと思いますので、今まではねどちらかというと面接官の心理とか、あとは概念っていうのかな、始まる前のあり方、心の置き方みたいなのがメインだったんですけれども、今回の第3回目は一番最初の苦手意識の部分でやりましたテクニックのところがメインになってきます。テクニックです。でメンタルに関しては4回目5回目のお話になってきます。まずは、自己紹介何言ったらいいかっていうところですね。LINE でお話がありました千田香織ですの後何を話したらいいかっていうところにいよいよ入っていきたいなと思います。で自己紹介のオーソドックスな流れ、これはもうすでにご体感いただいてるんじゃないかなと思います。今までね数々の自己紹介をしてきたと思います。で大体こんな流れになってたんじゃないかなと思いますので、これを改めて少し、ちょっと一緒に考えていきたいなと思います。まずオーソドックスな自己紹介構成と書いてるとこですね。1つ目、挨拶、名前、人はね挨拶で始まり挨拶で終わりますので、はい、なので挨拶と名前、まずはここですよね。で自己紹介の隠れなんていうのかな、隠れ目的はまず名前を覚えていただくことです。名前を覚えていただけないとその方に関して内容が薄いという合図になりますので、まずは名前を覚えていただくことがメインになります。で余談っていうかね、これは実はちょっと重要なスキルになりまして、私が必ずこの鉄板の構成のところで教えているのが、名前を言うときは必ず面接官の全員の目を見るようにしてくださいとお話ししています。なので2人いたら交互に、本日はお時間いただきましてありがとうございます、千田香織と申します、よろしくお願いいたしますと、千田香織で一人一人の目を見れますよね。こっちを向いていなくてもいいんです。まずはその人たちの方を向いて、その人たちに目をこう合わせる意識でやっていくと、非常に余裕を持ってこの面接に挑んでいるという印象を受けてくださる方が多いので、目線の配り方なんていうところもですねちょっと大事になってきますので、はい、これねできれば DVD の方分かりやすいのかななんてちょっと思ったりしましたけど、今回は音声でお届けしております。2番目経験、スキル、実績など募集要項に当てはめて出すなんですが、ここで大事なのが、先ほどじゃないや2回目の時にやっていただいたワークなんですよね。ワークです。何の話を予告編として出すかなのですが、引き出したくさん開けていただきました。秋物、春物、夏物、冬物で、全く違うもの、その会社で求めているものと全く違うものを出してしまうと、少しこの人はちょっとずれちゃったかなというふうな印象を与えかねません。例えばその会社が冬物を求めているのに春物、夏物出しちゃうとちょっと微妙にずれてるなってなってしまいますよね。例えばその会社がパソコンスキルに長けている人、パソコンでも特にネットワークの知識に長けている人が欲しいなっていう時に、マッサンの今までの職歴とか、スキルの部分で、テクニカルサポートでプロバイダーのねテクサポやってたのでネットワークに強いですなんていう話をするとマッチングするんですよ。なので募集要項とか相手が求めている人材、どういうところを求めているのかなっていうものがまずは明確になっていること。 で、分からなければ、ちょっと調べるっていうのは必要になるんですが、その調べられる範囲で構わないので、ここの部分当てはまるなっていうのを、楕円のねワークの中から1個まず取り出してみてください。ここだったらちょっとマッチングするんじゃないかなっていうところです。その1つを集中してお話しします。なので、先ほどたくさんワークで出していただきましたが、実際に言葉として面接の時に出すのは1つだけです。1つだけ、その1つだけを、若干掘り下げてもいいんですけれども、テーマとしては1つだけにしてください。テクサポやってた、あとは、保険会社のコールセンターやってたとか、例えばですよ、あとは、携帯会社のコールセンターにもいましたとか、何だかのコールセンターにいましたとか、いろんなスキルがあったとしても、その募集要項に当てはめると、あ、ネットケアの時の、職歴が一番マッチングするかなっていうところを見つけ出して、お話しするということになります。なので、その会社に入ってもこの今までのスキルバックボーンがあるから、絶対に御社ではメリットですよっていうところですね。で、3番目、思い、姿勢、意欲とあるんですが、これはあなたの会社に入って、私はそのスキルを生かしてこういう人生を歩んでいきたいんだっていうところです。思い、姿勢、意欲で、この話の仕方なのですが、ですね、添付した資料にもう一つ PDF であったと思います。門外不出、佐々木美里オリジナル魔法の自己紹介フォーマット面接編とありますが、これを例にしてお話ししたいと思います。重い姿勢、意欲かで、ちょっと抜き出すのはあれなので、一番最初からちょっとご説明しようかな。はい、一番最初、オープニング、明るく元気よくこれからお願いしますという気持ちで、これはね、そのままです。で、美里メソッド、上から目線、暗い、声が小さいが NG と書いておりますが、面接で声の出し方の質問が来るんですけれども、一つだけ言えるのは、ちゃんと面接官に届いている声かどうかなんですよね。早口とか噛むとかそういうのではなくて、声の大きさ的に聞き取れているかどうか。せっかくお話ししているのに、聞き取れないぐらい小さいとか、ちょっと不明瞭とかだったらね、もったいないので、もったいない、本当にもったいないと思うので、なので、まずは声が小さくないことがベストかなと思います。マッサンの場合は大丈夫だと思います。マッサンの声いいんだよね、本当にいいと思うんですよね。なんていうのかな、高いんだけれどもちゃんと聞き取れる、私の憧れる声ですね。私どっちかっていうと低いので、すごいいいなって思いながらいつも聞いています。で、2番目、今までの経験で一番その会社に貢献できるスキルを一つだけです。で、例として書いたのはちょっと読みますね。私は前職で営業職に就いておりました。初めは取引先の会社がゼロだった私ですが、営業のノウハウを独学で学び、3年後には100社まで取引先企業を増やし、年商いくらいくらを達成しましたとありますが、美里メソッド的に言うとですね、ここの鍵は数字なんですよね。数字で話をしているのは、その営業職の時に伸び率をすごくこう高めたよっていうところをポイントに置きました。で、前職で営業職、一社だけであればこれしかないんですけれども、大体の皆さんが点々とね、いろんな会社を経験している方が多いです。で、いろんな会社経験すると、いろんな会社で頑張ってきたから、それぞれの話をしたいんですけれども、一つに絞るっていうのはこういうことです。その言った内容に基づいて、どういうストーリーがあったかどうかです。で、そのストーリーを面接官がイメージできるような話し方をするときに鍵となるのが数字です。その人にまつわる、その職業の時に、職業の時に頑張ってきた何らかの数字が必ずあると思います。で、そのいい例が今回の例ですね。ゼロだったのが、100社まで上げたよ、これはちょっと大げさに出したんですけれども、なので、資格をたくさん取っているというよりも、その一つの資格に基づいて、お客さん お客さん、うん、そうだな、どういうのがいいかな。例えばマスさんどんな資格持ってんだろうな。パソコン、多分パソコンのインストラクターの資格っていうのかな。パソコンインストラクターの資格を持っています。で、一番最初は抱えてるお客さんがゼロだったのですが、いろんな方と接してすごくこう、松浦先生旧姓ね松浦先生、すごく分かりやすいということで口コミが広がって、半年で50人のスタッフさんに囲まれて指導するようになりましたとかね、そんなね、マッサンのまつわる数字があると思いますので、一度その数字を少し思い出してみるっていうのも方法の一つです。なので、経験スキル実績とかはまず一つだけに絞ってみる。で、3番目、その貢献できるスキルを生かしてこの会社でどう歩んでいきたいのか、これが、本編の資料でいうところの思い、姿勢、意欲です。ちょっと読みますね。その経験を生かし御社が目指す、日本一のホスピタリティを叶えるお店に貢献できればと思い志望いたしました、どうぞよろしくお願いいたしますとありますが、まあこれは募集要項に書いていたことに当てはめて2番目の話をしました。で、それがあるからこそ御社では、御社で私が働くことでどういうメリットがあるか、どういう働き方をするかっていう、まあここだけちょっと PR になるんですけどもね、これがあるとすごく前向きに前のめりに、面接を受けてくれてるんだなという印象になりますので、前向きな言葉として受け止めてくれる面接官が多いと思います。はい、ということで、自己紹介の構成こういう流れになってきます。で、私のこのフォーマットなんですけれども、門外不出のね出しちゃってるけれども、フォーマットなんですけれども、まあ、こういう流れでやっていくとすごく分かりやすいかなと思って例として出しました。なのでご自身にマッサンの今までの、職歴に合わせてちょっと書き加えたりとかアレンジしたりとかしてぜひぜひ使ってみてください。で、鉄板の構成の下の方に意識したいポイントとありますが、これは先ほどから何度かご説明している通りのちょっと重複した内容になります。まずは自分にまつわる数字を出してみましょう。で、2つ目ポジティブな言葉を心がけましょう。で、3番目挨拶で始まり挨拶で終わるとありますが、これはもうその通りですね。なのでぜひこのフォーマットを使って自己流にアレンジして作ってみてください。この流れでやると自己紹介絶対に成功します。これは自信を持ってお出ししているものになりますので、ぜひぜひチャレンジしてみてください。ということで、ここまで第3回目まではテクニックにまつわるところのお話をさせていただきました。で、これから4回目以降はメンタルのお話になりますので、はい、ということで第3回目終了です。お疲れ様でした。